もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
最初に年齢を教えてください。
47歳です。
47歳。結婚してます？
いえ、独身です。独身です。離婚歴があります。
何年前ですか、離婚したの？
約10年前です。
10年前。
はい。
お子さんは？
3名います。
3人。
はい。
あなたと今一緒に暮らしてるわけですか？
いえ、元夫のところに。
元夫のところにいるの？
はい。
はい、はい。で、あなたは今一人で暮らしてるわけですね。
あの、母親と妹と弟と。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、はい、母親と妹のことで相談でお電話いたしました。
はい、お母さんって何歳？
お母さん78歳です。
78歳。
はい。
妹は？
45歳です。
45歳で、はい、今一人でいるわけですね。
あ、妹はあの、母親と弟と2階に、暮らしております。
結婚してるわけじゃないですよね。
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
母親と妹から嫌味を言われたり、妹は発達障害で私に言葉で攻撃してきたり、叩いたり、はい、そういうことで悩んでおります。
肉体的な暴力があるということ？
原骨程度なんですけど。
原骨程度ですね。
はい。
だけど、まあ、
彼女はまた、はい、波があって、優しくなって、はい、お姉ちゃんごめんねって言ってきたり、かと思ったらカーッと怒って、先月なんですけど、
うん、
お姉ちゃん育児ノイローゼになって離婚したんだよねって、私は忘れたかったことを全部攻撃してきて、
うんうん、
もうこれじゃいけないと思って、
うん、
でそのことも母親に相談しても、
うん、
あなたが悪いって言われて、
うん、
それで2階にお母さんと妹と弟いますが、
うん、
私は1階部分に1人で暮らしていまして、
うん、
上から楽しそうな声が聞こえるんですよ、
うん、で10年前に離婚したって言いましたけれども、
はい、
離婚の理由はどうだったんですか？
実は本当のことを言いますと、私の元夫は私の相談を全く聞かない人でした、
うん、
それで私は寂しくて外に男の人に相談してしまって、
うん、
不倫関係になってしまって、
うん、
それが娘にメールを見られてしまって、
うん、
それが発覚して離婚に至りました。
うん、
いや本当に今不倫してる人たちに言いたいんですけど、本当に不幸せになります。
で、あなたは不倫関係になったって言いますけれども、
はいはい、
外の男性に相談することによって心は軽くなっている。
そうですね。元夫は全く聞いてくれず、
うん、
お家のこと掃除しろ、育児はちゃんとしろ、
うん、
すごく服従する人だったので。
で、あなたは表面服従をすることが多かったんですか？
なかったです。
なかったの？
結婚して7年ぐらいまでは元旦那さんの言うことを素直にずっと聞いて一生懸命やってきたんですけど、
うん、
7年ぐらいから3人目の子供を産まれて、
うん、
もう疲れ果てちゃって、私もお家にいないで、その当時付き合ってた男性のお家に泊まったりして、
うん、
お家に帰らなかった。
あなた、あの、最初の7年の間は服従の裏にすごいその憎しみと敵意があったから、不倫関係っていうのはあなたから見れば無意識の必要性だったんですよね。
そうですね、
うん、
あと母親からもちょっとひどい目に遭いまして、ずっと離婚してから彼氏はいらないと思ってたんですけど、
うん、
友達が気にかけてくれて、
うん、
紹介で知り合いまして、
うん、
お付き合いしてるんですが、
うん、
長期出張に出ておりまして、彼がその間にその新聞記事に児童売春したっていう記事が出てまして、それを母親がハサミで切り取って、
うん、
1階にいる私を電話でちょっと来てごらん、この記事見てごらん、あんたの彼氏じゃないのって呼び出されて、
うん、
で慌てて私2階に行ってそれを記事を見たら、うん、彼氏と一文字違いの人だったんですよ。
あ、本当じゃなかったの？
はい、しかも名前のところを蛍光ペンで線引かれてて、
うん、
私とってもショックとちょっと怒りを母親にちょっと言ったんですよ。私の大好きな愛する人をどうしてそういうことを言うのって、
うん、
そしたらお母さんが嘲笑うように、そのあんたの彼氏の職業の人たちはほとんどそういうことするんでしょうって、そういうひどい言葉言われて、
あなたも母親に対する憎しみはありますけれども、
はい、
お母さんの側もあなたに憎しみはありますから、この1回と2回を含めてものすごい憎しみと怒りの渦の集団なんですよね、はいはい、で今日の遭難というのは、
はい、
そういうような4人の集団がいて、
はい、
あなたはこの中でどういう態度を母親とか妹にとったらいいのかっていうこと？
そうですね、みんなで明るく笑顔で穏やかな気持ちで仲良くしたいっていう気持ちが一番望みです。私の
大変難しい相談ですけれども、
はい、
今日はのスタジオにですね、シンクロの銅メダリストでメンタルトレーニング上級指導士の田中ウルヴェ美也子先生がいらしているので、
はい、
話を伺ってみたいと思います、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
今日少しお話をしたい目標は何かというと、
はい、
今おっしゃったみんなで明るく穏やかに笑顔でということが正解ではないということに気づくということを目標にします、
はい、
どういうことかというと、
はい、
私たちの人間関係で最も大事なことは、
はい、
毎日明るく穏やかであることではない、
はい、
そういう言葉を聞いたらあなたはどう感じますか？
ずっと憎しみ合うっていうのはやっぱり悲しくて辛いかなって。
ここがあなたの問題です、
はい、
つまり対極なんです、考え方が、
はい、
ずっと憎しみ合うっていう表現をされました、
はい、
みんなで明るく穏やかの対極にもうすぐなってしまうっていう意識なんですね、
はい、
これはおそらくまず一番最初に必要なのが、ずっと憎しみ合ってる事実が本当にあるかどうかっていうのをまず知ることですね。
はい。
おそらく、
はい、
ベースにずっと憎しみという川が流れてるので、
はい。
それをどうやって覆い隠せばいいですかっていうふうな質問に聞こえてしまうんです。
はい。
残念ながら、それやり続けたからこの47歳になって初めてやっぱりこれまずいなっていうふうに思われててお電話されてるように感じるので、
はい
はい、ここはもう選択は2つです、
はい、
今日私はごまかすやり方をご紹介することも可能ですし、
はい、
しっかり憎しみっていうものは人間にはあるよねっていうことの気づき方をご紹介することも可能です、
はい、
どっちにしましょうか？
ですかね。
ですよね。
はい。
ごまかすってことはずっと我慢することであって、
はい、
どんどん憎しみの皮は色濃くにじみ出てきちゃうのを一生懸命一生懸命我慢するってことなので、体の健康を害することが遅かれ早かれきますね。なぜなら心の我慢って体にきますから。
そうですね。実は今、うん、自律神経ちょっとおかしくて、
うん、もちろんいろんな要素が加わってね、人は健康を害するわけですが、
はい、
あなたはいつも憎しみっていうメガネをかけて、
はい、
いろんなことを見てしまってるっていう、このことにちょっと気づきたいんですよね、
はい、
お母様がどんな行動をしようと、
はい、
そのことをどう見てるかっていうのはあなたなので、
はい、
私という人間はちょっといつも憎しみというメガネでいろんなことを見てる可能性があるって思いながら見てほしいんです、いろんなこと、
はい、
例えばあなたの大好きな方の、
はい、
全くその方じゃなかったのにその記事をお母さんが持ってきたっていう時に、
はいはい、
あら名前違うじゃないって言ってあなたは笑うことも可能なんです。
そうですよね、
うん、どんなに愛してる方のことでもそのことをを傷つけたと思う必要もない場合はありますよね。
そうですね。電話かかってきた時にすごい剣幕だったので、
うん、
ショックと大好きな人を傷つけられてしまったという。
大好きな人傷つけてます？直接。
いや、直接傷つけてはないですが、なんか傷つけられてしまったような。
それが憎しみのメガネですね。
あ、そうですか。
うん。あの、 憎しみって別に悪い感情じゃない、単に認めてもらいたいだけかもしれないし、
はい、
あなたよく頑張ってるわねって言ってほしいなのか、
はい、それとも、そうなんです、その通りなんです。
なるほど。だとしたら別にそれ悪い感情じゃなくないですか。
そうですね、うん、はい、もっと優しい言葉で、そう、いつもありがとうねって、
そうって言われ、言われたいだけですよね。
言われたいですね。
つまりそれが憎しみに変わってるっていうのはとても人間は複雑で悪いことじゃないです。
はい、
なので私はこんなに認めてもらいたいんだなって、あなたがあなたのこと分かってあげないと、
はい、
少なくともあなたがあなたに嘘ついちゃうと、
はい、
すっごい疲れちゃうし、
そうですね、はい、
そうすると体に支障くるし、
はい、
だからまず本当のあなたとあなたがお話ししてあげてください、
はい、
今日は本当にお母さんのことでイラついちゃった私いるわよねとか、うん、まずそこですかね。でこれはね、
はい、
表層的にうまくいく方の選択ではなく、今日の私の話は本当の憎しみの皮をちゃんと見るっていう話に結果的にはなりました。
はい、
だからちょっとずつあなたが自分のみっともないところを自分に気づかせる、
はい、
ああやっちゃったけどこれ私悪くないもん、だって私認めてもらいたいだけだもんって、
はい、
少なくともあなたがあなたのことを認めてあげられれば、
はい、
体の健康が保てるんですよね。
はい、
だからそれだけでもちょっとやり始めてほしいかな。
自分に話しかける、
うん、で最後にもう一個だけちゃんと意識してほしいのが、
はい、
穏やかなあなたがいる時をちゃんと意識してほしいです。
はい、
ああ今日は穏やかないい一日だったねってちゃんとあなたの脳みそに記憶に残してほしいんです。
はい、
なぜかというと穏やかな日々って結構気づきにくい。
そうですね、はい、う
ん、ちゃんとそれも味わってほしいです。
はい、ありがとうございます。気持ちが楽になりました。はい、
加藤先生に1回お返しします。
最後に自分に話すっていう話をしていただきましたけど、
はい、
これ非常に、
はい、
あの大切なことで、
はい、
自分に話すっていうことは、はい、その自分の感情をあなたはこういう人間なんですよというメッセージとしてその感情を受け取ることなんですよ。
はい、
これすごく大切なことなんです。
はい、
これによって心の重荷は取れてきます。
はい、
で心の重荷を取るということは、
はい、
同時に体から重荷を取るということと同じなんです。
はい、
ですからあなたもまず感情を自分についてのメッセージとして受け取るということ、
はい、
それからもう一つはあれですね、
はい、
自分の環境についての解釈ですね、
はい、
これができれば、
はい、
この環境を自分に対するチャレンジというふうに受け取ってほしいんです。
チャレンジ、
はい、つまり人間はそういういろんな困難を一つ一つ乗り越えることで成長していくんですよ。
はい、
だからあなたの今の環境を、
はい、
これは自分が成長していくために通らなければならない道なんだと、
はい、
チャレンジとして解釈して、
はい、
乗り越えていってください。
乗り越えていきます。
はい、うん、その姿勢ですね、
はい、
これ
が
ストレスに強い人間に成長すると同時にあなたの体から重荷を取り除いてくれます。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。
心から重荷を取ることは体から重荷を取ることと同じことです。